こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バーチャル背景付け NBA バスケ超分析語りたくなる50の新常識は、バスケットボールアナリストの佐々木クリスが NBA で進行してきた戦術プレー様式選手像の変化を50の問いとして整理した解説書である。対象は単なる試合結果やスター選手の紹介ではなく、現代 NBA の攻防を成り立たせる判断と構造だ。リバウンドの価値、得点ペース、3ポイント増加、ポストプレーの位置づけ、トライアングルオフェンスの強的な意味など、従来の常識を検証する題材が選ばれている。全体は攻撃のトレンド、ディフェンス、プレースタイル、個別戦術という4章構成。図表やデータを用いながら、なぜある戦術が増え、別の戦術が相対的に減ったのかを読み解くことを目的とする。各論点は見開き2ページを基本としており、NBA を見始めた読者が観戦の視点を増やす入門書であると同時に、既存の知識を整理したいファン向けの分析ガイドでもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3ポイント増加を得点効率とスペースの連鎖で読む本書の中心的な問題意識の一つは、現代 NBA で3ポイントシュートがなぜ爆発的に増えたのかという点にある。この変化は単に外角の名手が増えたという話ではない。3ポイントは成功時に3点を得られるため、一定の成功率が確保できれば2ポイントのミドルレンジシュートより期待得点を高めやすい。チームはこの効率さを重視し、リング周辺と3ポイントライン外側を主な得点地点として設計するようになった。さらに、外角に複数の脅威を置けば守備側は広く守らざるを得ず、ペイントエリアにはドライブロール、カットのための空間が生まれる。つまり3ポイントの増加は外から打つ回数だけの話ではなく、インサイドを攻める条件まで変える戦術的な連鎖である。本書はデータと図を通じ、このペース&スペースの発想がショット選択、選手配置、守備の優先順位をどう再編したかを考える土台を提供する。試合観戦では成功した3ポイントだけでなく、誰がコーナーを守らせ、誰が中央に空間を作っているかを見る視点につながる。次に、高速化する攻撃が先に110点の常識を揺さぶる。先に110得点を取ったチームが勝つのかという問いは、得点の NBA の攻撃ペースと得点環境の変化を考える入り口である。現代のチームは守備が整う前に攻めるアーリーオフェンスを重視する。リバウンド、スティール、あるいは失点直後のインバウンドから素早く前進し、数的優位や守備のミスマッチを利用するためだ。速攻で決まらなくても早い段階で攻撃を開始すれば、その後にピックアンドロールなどのセットプレーを組み立てる時間を残せる。こうしたテンポの上昇と3ポイントの普及は、過去の得点基準をそのまま勝敗の目安にできなくした。本書が扱うのは特定の点数を絶対視することではなく、得点が増えた環境で何を比較すべきかという問題である。観戦者は最終得点だけでなく、ポゼッションごとのショットの質、攻撃開始の速さ、ターンオーバー後の対応を見る必要がある。高得点ゲームを守備軽視と即断せず、攻防の切り替えやシュート配分の変化として読む姿勢が本書の分析的な価値である。さらに、ピックアンドロールが現代 NBA の基本言語になった理由。本書が示す現代戦術の重要な軸は、ピックアンドロールを中心とした2人組の攻防である。ボール保持者にスクリーンをかけるこのプレーは、守備に瞬時の選択を迫る。守備側がスクリーンを避けて追走するのか、交代するのか、複数人でボールを止めるのかによって、ボール保持者、スクリーンをかけた選手、外周に配置された選手のいずれかに有利な状況が生じる。3ポイントを警戒する現代の守備では、ヘルプを中央へ絞りすぎれば外角を開け、外角を消そうとすればリング周辺への侵入を許しやすい。ピックアンドロールは、この横反する課題を一つの局面に圧縮するため、個人技とチーム配置を結びつけ戦術となった。ただし、定型的なプレーを繰り返すだけではない。ボールを持たない3人の立ち位置、スクリーン後に内側へ向かうか外へ開くか、守備の対応を見た再判断によって結果は変わる。本書を通じて読者はボール保持者だけを追うのではなく、守備がどの選択を強いられたかという視点で戦術を読むことができる。そして、リバウンド王とポストプレイヤーを再定義する選手像の変化、現代 NBA の変化は、チーム戦術だけでなく評価される選手像にも及ぶ。本書は、リバウンドを制する者がゲームを制するのか、ポストプレイヤーは絶滅危惧種かといった問いを通じ、昔からの格言をそのまま受け取らない姿勢を促す。リバウンドは依然として攻撃機会の確保と相手の攻撃終了に直結する重要な要素である。しかし、リバウンド数だけではシュートの位置、ロングリバウンドへの対応、速攻への移行、複数人によるボックスアウトといったチーム全体の働きを十分に表せない。同様に、 大型選手が低い位置でボールを受けて得点するポストプレーも消滅したわけではないが、外角へ広がる能力、スクリーンの質、パス判断、守備での対応範囲を合わせ持つことが求められやすくなった。これは特定の体格や役割が不要になったという単純な結論ではなく、役割がより複合的になったことを意味する。本書の価値は伝統的な指標やポジション面に依存せず、その選手が5人の配置と攻防の切り替えに何をもたらしているかを問う点にある。最後に、トライアングルオフェンスを含む戦術を流行ではなく適応として捉える。トライアングルオフェンスはもう通用しないのかという題材は、戦術の優劣を単純に新旧で分けないための視点を与える。トライアングルオフェンスは、片側に三角形の配置を作り、パスカット、ポストを組み合わせながら守備の反応を利用する考え方として広く知られる。一方、現代 NBA では速い攻撃、広いスペーシング、ピックアンドロールを基盤にした判断が強い比重を持つ。そのため、かつて成功した仕組みを固定的に再現するだけでは、現代の守備圧力や選手構成に適合しない場合がある。しかし本書が扱うべき論点は、選手名の寿命ではなく、どの原理が今日の環境で機能するかである。ボールを動かすこと、守備のヘルプを引き出すこと、複数の選択肢を用意することは、特定の戦術体系だけに属する発想ではない。戦術は選手の技能、相手の守り方、リーグ全体の得点効率に合わせて変形される。本書の4章構成は、オフェンス・ディフェンス、個人像・タクティクスを切り離さずに考えるよう促す。読者は戦術を暗記するよりも、配置が何を狙い、守備がどこで困るのかを検討する分析姿勢を得られる。結論として、本書は NBA を見始めた人、かつての NBA や国内リーグを中心に見てきた人、そして試合中のなぜこの形で攻めるのかという疑問を言語化したい読者に適期している。スター選手の逸話やチーム史を主軸にする書籍ではなく、現代バスケットボールの変化を、具体的な問いとデータを足場に理解するための本である。3ポイント、アーリーオフェンス、ピックアンドロール。守備の対応、選手役割の再編といった論点を横断するため、観戦中に注目すべき場所が増える。例えば、シュートの成否だけでなく、外角の配置がペイントの空間に与える影響や、スクリーンへの守備対応が次のパスをどう生むかを追いやすくなる。塁所との差別化は、専門用語を羅列するのではなく、リバウンド王は必要か、110点に意味はあるかといった既存の常識を検討可能な問いに変え、見開き単位で提示している点にある。図表を伴う短い単位で読み進められるため、通読だけでなく観戦前後に関心のあるテーマを参照する使い方にも向く。現代 NBA を一枚岩の流行として扱わず、攻撃効率、空間守備、選手構成が相互に作用する競技として理解したい人に有用な基礎と観点を与える一冊である。ご支援いただける場合は、佐々木クリス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。